は9時20分を回りました。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また月曜、火曜、木曜、金曜日はがん検診予防に関する手記や全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報や皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしていきます。今日は水曜日ですので大須賀義明さんをスタジオにお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の岡崎は今ちょっと曇ってるね。
はい、先ほど日差しはあったんですけれど、ね、雲に覆われてきました。
来ましたね。風もね、少し前に若干風も出てて、でそれからこう雲が広がってきたという感じなんですが、でも暖かい日ですね。はい、
もうポカポカ、ちょっと汗ばんでいます。
そうですよね。5月に入ってとてもいい天気が続いてますが、この5月というと、日本のリレーフォーライフ、また、まあ、今回は3月にもね、リレーフォーライフ東京で行われましたが、はい、今までだとこの5月が大体スタートだったんですよ、1年の。
はい。ということは初めてですか、今年 3月に行われたというのが珍しいことなんですか。
もう初めてでですね。はい。東京の3月は本当に初めてで、今まで年を越してっていうと、まあ、沖縄でね、過去に一度あったんですが、それ以来はない感じで、はい、で、3月が初めて、で、4月も過去に静岡が一度開催したことがあったなという記憶があるんですけど、まあ、ここからが、この5月からが大体スタートで、はい、来週末。
はい。
はい。5月の13と14に2カ所、日本の国内ではリレーフォーライフが行われます。
では今まではこの春の大型連休中はリレーフォーライフはしていないんですよね。
ないんですよ。
こんなに暖かくて過ごしやすい時期なのに
ね。昼間も暖かいですし、で暑すぎないですし、
はい、
で朝晩もだいぶ過ごしやすくなってきてますよね。
はい、ちょっと朝は冷えるかなと思うんですけれど、1枚薄手の上着があれば大丈夫かなというくらいですよね。
そのぐらいになってますもんね。
はい。
まあでもゴールデンウィークっていうのは多分日本国内多くの人がこうあちらこちらへ移動するからということで、
はい、
多分避けられてるのかない
つかこの時期にやってみるのもいいですよね。
なんかね、僕なんとなく狙い目だなと思ってて、そのゴールデンウィークの前半の土日、はい、もしくは後半の土日を使ってね、
はい、
リレーフォーライフ開催するのもひょっとしてありかって思い始めてしまいました。
もしかしたら来年この時期に開催するとこがあるかもしれませんよね。
いやいやいや、ダメですよ。大須賀さんの口車に乗せられたら責任は取りませんよなんですけどね、はい、うん、そんな今日も暖かい岡崎になってます。ちょっと日が出てきましたね。また
本当だ、大須賀さんがスタジオに来てから日差しが出てきました
本当ですねありがたいです。
で先ほど、うん、5月がスタートということで、来週の13、うん、14日行われる場所というのはどちらですか。
はい、和歌山と熊本なんですよ。
はい、2カ所ですね。2カ所
で和歌山はいつもこの時期にやってたんですが、
はい、
熊本も本来はこの5月なんですね。
はい、
ただ昨年は皆さんご存知の通り4月にね、地震があった影響で5月に開催できず、2016年度はそれでも頑張ってね、秋に開催をしてくれて、
はい、
それからまだ半年少し、今日7ヶ月ですね、経ったところでまた開催ということで、本当に熊本のね、実行委員さんの方たちには本当に頭が下がります。大変だと思います。
大菅さんはどちらか行かれるんですか？
いや、13、14はね、実は僕13日に、はい、担当させていただいています岐阜の実行委員会の実行委員会に参加することと、あとね、トレーニング勉強会があるんですよ、実行委員会向けの。
あ、大菅さんが講師なんですか？
まあ一応トレーナーという形で、うん、それがあるもんですから、ちょっと難しいかなというふうに思ってます。
大菅さんというのは全国各地をもう移動しているイメージがあるんですけれど。
いや、そうでもないです中部です。主は
一番の忙しい時期というのは何月頃になりますか？
これがですね、やっぱり9月10月なんですよ。
どうしてですか？
担当地区の、はい、リレーフォーライフがもう軒並み開催がありまして、
はい、
この2017年度もですね、9月のね、第1日曜日、まあ、これあくまでもちょっと予定なんですけど、はい、まだ正式には発表されてないんですが、いつものパターンですと、9月の2、3が第1土日になるんですが、多分福井がまたここでやるんじゃないかなと思ってて、
はい、
ここから第1日曜日、第2日曜日、今度第2もですね、今度岐阜が、実は毎年10月だったんですけど、
はい、
今回1ヶ月前倒しで9月の90。で、今度16、17、9月の16、17が、昨年11月という大変遅い開催だった長泉が、今回は9月の16、17で開催。で、翌週、第4の23、24はここ、岡崎。
はい。
が開催されます。でその後一周置いて10月の7、8でここで、担当の豊川が開催されますので、はい、びっちりです。
全部で5箇所、
うん、6週のうち、
はい、
5週週末リレーフォーライフに参加させていただく形になりますね。
忙しい1ヶ月になりそうですけれど、うん、大菅さん毎年楽しそうですよね。
楽しいですよ。やっぱり会場に行ってですね、1年前に出会った方たちとの再会もありますし、はい、うん、それと、まあ、新しい出会いっていうのもね、毎年もうどの会場ででもあるんですよ。
はい。
でそれがね、とっても楽しいです。うん。
その方々とはリレーフォーライフを通してお会いすることが多いですか？
うん、もうほとんどそれですね。リレー以外で、知り合った方と会場でっていうのは、なんて言ったらいいのかな、ほとんどない感じで、もうやっぱりリレーの会場で会う方たちは、そのリレーフォーライフでご縁をいただいた方たちがほとんどです。
その人とのご縁っていうのがリレーフォーライフの醍醐味なのかなと思うんですけれど、
うん、
大菅さんはリレーフォーライフと関わって何年目でしたっけ？
ですね、2008年の、年末、確かね、11月の終わりだったか12月、ここからリレーフォーライフとの関わりが始まりましたので、
はい、
たくさんですね
9年目ですよね。あれ、
うん、これ8年半経ったんだね。
あ、そうですね。
丸っと8年半経ってて、はい、もうそのうちの5年はこのみんなでリレーフォーライフ担当させていただいてるということで、これも長いですね。
はい、5周年迎えましたよね。
ねえ、なんでその2008年の年末からずっとリレーフォーライフには関わらせていただいてます。
その8年と半年ぐらいだと思うんですけれど、
うん、
この8年間も続けるモチベーションってどこにあるんですか？
それですね、いくつかあるんですが、まずその中の一つが、この岡崎で出会ったお子さんがいて、
はい、
当時まだ小学生だったんですね。2010年の時に小学生だったんですけど、リレーフォーライフジャパン岡崎の第1回目の時に、ちょっと新聞で取り上げていただいたことがあるんですね。
はい。
で、それを見て、その、小学生の女の子が、このおじちゃんに会いたいって言ってくれたんですよ。で、その子もサバイバーだったんです。
あ、小学生の方だったんですね。
小児がんで、
はい、
まあ、血液のね、がんだったんですが、その子がそうやって言ってくれて、
はい、
で、すぐにお母さんから電話がかかってきて、娘がこうやって言ってるんですけど、って言って、電話の た2日後だったかな、会いに行ったんです。
あ、はい、
うん、で実際に会って、で2010年のリレーフォーライフ岡崎の会場にもご家族で遊びに来てくれて、でその子のね体験談を聞いて、まあ、とっても悲しい思いをしたっていうのと、絶対にこんなことはあってはならないっていうことがあって、要はあの子供ってね、ある意味純粋だから逆に怖いっていう部分があるんですけど、
はい、
その友達、自分の同級生とか友達がそのがんにかかってしまってね、うつるから寄るなっていうことを言われちゃったらしいんですよ、友達に。
うわ、なんだか風邪みたいな言い方をしますよね。
そうで、がんってそういうのでうつるものじゃないんですよ。でもそれはそういったあの教育をねしてないから、
はい、
あの間違ったことを言ってしまう。なんでちゃんとがんのことを知ってもらおうという気持ちがすごく湧き上がって、これはもう本当にあのみんなに、大人も含めて、がんに対する正しい知識っていうのを身につけていただきたいなっていう、そういった思いがまずあったんです。でその女の子もね、でもそれからずーっとリレーフォーライフを岡崎に関わってくれてて、
はい、
いつも素敵な笑顔をね振りまいてくれるんですよ。
あ、毎年お会いしてるんですよね。
そうだから、そのね、その子、それとそのご家族が体験されたことをもう今後ね、
はい、
やっぱり起こらないようにしていきたいなっていう思いでずっとリレーフォーライフに関わってますし、それとまああのうちね夫婦でがんになってしまったんですが、
はい、
その後まあ、子供に恵まれて子供を授かることができて、そのじゃあ自分の子供にも何か残していってあげないといけないんじゃないかっていうふうに思ったんですね。でまあそのうちの子供から見ると両親が、まあ、がん患者、がん経験者であるんで、はい、まあその彼もまたかかってしまう可能性もやっぱあるわけですよ。でその子供に対して何かを残していってあげたいという思いから、リレーフォーライフでね、まあ、あのリレーフォーライフっていうのはそのチャリティーイベントでもあるわけなんで、皆さんからあの大事なね寄付金をお預かりをして、はい、それを対がん活動に使ってくださいということで日本対がん協会にまあ預けるわけなんです。それでその対がん協会に預けたお金で、研究、がんの、はい、研究のね助成金としても使われますし、あと医療者の方の、
はい、
あのレベルアップ、スキルアップのために研修にアメリカに行っていただくっていうシステムもあるんですね。
あ、そのシステム現在はどのようなものが行われているんですか？うん、
対がん協会、日本の対がん協会の方に、はい、まずその研究者の方に応募をしていただいて、
はい、
で、あのその中からそのアメリカに行っていただくのは実は今回から3名になったんですが、
あ、増えたんですか今年から。
そのまあ、レポートを出していただいた中をね、
はい、
あの確認をさせていただいて、でこの先生方にぜひ行っていただきたいなっていう方をアメリカの MD アンダーソンにお二人、
はい、
でシカゴ大学にお一人、それのそのなんだ、研修費を皆さんの大事な寄付金の中から出させていただいてます。はい、それが、若手医師の育成っていう形になってますし、もう一つ研究の助成っていうのは、
はい、
プロジェクト未来っていう、
あ、どんなプロジェクトなんですか
という名前がついてるんですよ。
は
い、そのプロジェクトがその研究に対する助成っていう形になってて、はい、こちらもね毎年何十通っていうレポートをいただいて、はい、でそれをもうやはりどれも素晴らしいんですが、ちょっともう予算に限りもあるものですから、はい、その中から選ばせて、いくつか選ばせていただいて、で最低が50万円からで最高は一件の研究について300万円までの間で、毎年十数名の方にその研究の助成金という形で、出させていただいています。
そうだったんですね。私たちのこの寄付金がそのように使われているとは、うん、あまり知りませんでした。うん、
これがリレーフォーライフの、
はい、
日本のリレーフォーライフの、寄付金の使い方の4つの柱のうちの、はい、今お話ししたのが2つなんですよ。
2つ。残り2つはどんなものか教えてください。うん、
あとはですね、ホットライン、がんホットラインって言って、はい、がんに関する相談をですね、日本対がん協会の、日本対がん協会にいます、社会福祉士の方とか、
はい、
医療スタッフの方たちが無料で相談に乗ってくれるんですよ。で、それは電話。
はい。
まず一つの方法は電話で、はい、相談に乗ってくれるっていうのがあって、
はい、
そちらの方の、要は経費をね、皆さんの寄付の中から捻出させていただいているっていう形で、このがん相談ホットラインも2006年から始まって、その時はね年間で1300件ぐらいだったんですが、
はい、
今はねもうここ2年ぐらいは1万件を突破してる。
うわー、10倍ですね。
そう、それだけの件数になってて、
まあ、はい、
それがいいのか悪いのかっていうのはとっても複雑なんですけど、
はい、
まあ、多くの方たちにね、そのがん相談ホットラインも、知っていただけてきたんだろうなと。もうどんな相談でもいいんでね、
はい、
なんか話を聞いてほしいなっていうことを、電話で相談していただきますと、電話代はかかるんですが、
はい、
その相談費っていうのは無料で、相談にね、乗ってくれますので、まあ、そちらの方もね、悩んで見える方は使っていただけるといいかなと思います。日本対がん協会のホームページに連絡先載ってますので、はい、そちらを、まあ、ご活用いただければなと思います。で、そのホットラインも実はパターンが3つあって、
はいはい、
今の無料っていうものと、まあ、あとは面談という方法も実はあるんですよ。
実際に会うことができるんですか？
そうなんです。元、なんだ、国立がんセンターの総長だった方とかね、
はい、
もう名だたる方たちに面談で、お話を聞いていただく、相談することができるっていうのもあるんで、
はい、
そのあたり詳しいことは対がん協会のホームページでねご覧いただければなというふうに思います。
はい。
で、もう一つは、まあ、僕がなんでリレーに関わってるんですかって聞かれたことの答えと一緒なんですけど、がんに対する正しい知識を皆さんに、はい、身につけていただこうということと、
はい、
あと、がん検診、
はい、
うん。こちらの検診率アップということでね、まあ、要は、啓発ですね。その啓発活動にも皆さんの、はい、ご寄付を使わせていただいてます。
啓発活動って具体的にどんなことをしてますか？
冊子を作成したり、
はい、
講演会を行ったり、うん、皆さんのね目耳に届くような形で、うん、活動をさせていただいてます。
わかりました。私もその子供の頃にがんに対する講演や授業って学校ではなかったと思うんですけれど、
うん、
今は少しずつ増えてきたんでしょうか？
うん、国の方でもね、
はい、
もうどんどん進めようということで、小中学生さんを対象にそういったがんの教育をねこれからもっともっと取り組んでいこうということで、今話がね進んでます。
そうなんですね。先ほど、うん、がんは移っちゃうっていう言葉を聞いたので、
うん、
やはりその学校教育が小さいうちから、
うん、
がんに対する知識というのをもっと教えてほしいなと、
そうなんですよね、
私自身が思いました。
で、まあ、そのがんのお話もそうなんですが、
はい、
あとその命の大切さみたいなね、はい、それを通じて、教育をね、もっともっとやっぱり進めていかないといけないなということで、まあ、我々の仲間も、各地で頑張ってる人たちももうすでにいますので、はい、ここね、岡崎、愛知県でも、そういった教育がね、早く進むといいな、っていうふうには思ってますし。で、まあ、僕も、まあ、今年はまだ全然オファーないんですけど、去年もなかったかな？あ、去年あったな。高校とか、大学で、実は授業をさせていただいたこともあるんですよ。
そうだったんですか？
そうなんです。高校生の人もね、はい、本当に、真剣に耳を傾けてくれますので、
はい、
とってもいい機会をね与えていただけたらなと思うし、まあ、大学生の方にはその自分の経験を踏まえてのボランティア、
はい、
手を貸してください、社会のためになりましょうというようなお話をねさせていただいたこともあります。
その時に印象に残っている言葉をいただいたりということはありましたか？
大学両方あったな。大学の方であったのが、 皆さんの周りにどなたかそのがんに、なってしまった方って見えますかっていうふうにまず冒頭で聞いたんですけど、はい、そこでは誰も手を挙げなかったんですよ。で、まあ一応差し支えなければということで、
はい、
うん、質問したんですけど、やっぱりなかなか手が挙がらない。でも実は授業が終わってからすぐ僕のところに来てくれた3人の学生さんがいて、
はい、
いや実はうちお母さんが癌で乳癌でっていうことで目の前でもう涙を流し始めたっていうのがあったんですけど、でもまあ、その僕とかうちの妻のね、話を聞いて、大丈夫なんだと思いましたって。で、何かできることがあったら、積極的に、携わっていきたいなっていうふうに思いましたって言ってくれたんで、それがとっても、やっぱり印象的でした。
はい、とても前向きな、最後には前向きな意見いただいて、うん、なんだか聞いているこちらまで元気をいただきました。
そうですよね、なんで僕はまあキャラ的にね、
はい、
真面目な話ってあまり長い時間続かないんで
皆さんご存知かと思います。そうですね、
はい、なんでその授業の中でも、はい、ところどころで笑いを取ったりしながらね、まあ極力明るく、うん、話をね進めるようにしてるんで、どうしてもその題材的に暗くなりがちなんですけど、そうでもない、見て僕の姿を見てっていう形で話はさせていただいています。
ありがとうございました、
はい、
大菅さん、まだまだお話聞きたいんですが、そろそろ、うん、お別れの時間となってきました、
はいはい、
今日のゲストはリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えいたしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。